Konnichiwa.
Hello.
I'm Keiko and I'm Mike.
I'm Mike Kubumatsu.
Inorganic filters are things like zinc oxide.
But when you get a busy program,
what they love in Russia.
Lalo Radio.
はい、こんにちは。今日もバベルラジオをご視聴いただきありがとうございます。司会の笠井香南です。今日のゲストはフリーウェイトトレーニング器具を取り扱うセレクトショップパワーリフティングオンラインコーチングプラットフォーム、そしてパワーリフティングを中心にしたトレーニングジムを経営されている MBC パワーの代表である河野良二さんをゲストとしてお呼びしております。お時間作っていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ですね、河野さんは経営者だけではなくてパワーリフティング競技のエリート選手でもありまして、はい、まあ日本でもまあ日本の中でも一番参加人数が多いあのジャパンクラシックパワーでも毎年のように活躍されている選手です。ということでですね、出
る感じで、
はい、あとはですね、あとまあなんだろう、視聴者の皆さんがどのくらい河野さんが強いかって分かるようにですね、公式記録を最初に教えていただいても大丈夫ですか？
はい、ですね、83キロ級のノーギアで、
はい、
ベスト記録が、スクワット 237.5キロ、
はい、
ベンチ160キロ、デッドリフトが265キロのトータルは660キロがベストです。
660キロ。まあ河野さんってギアとかやったことってありますか？
あ、ないですね。
ノーギ
ア。ノーギアしか。
あとはどうですかね、今年 あのジャパンクラシックあと2週間後にありますけど、はい、出場予定はどうですか？
一応あの3日ぐらい前からあの調整始めました。もうないと思って、
はい、
仕事しかしてなかったんですけど、
はい、
あのあるっぽいので2週間でまあ合わせていきます
なんか前開催される予定のところが愛知県だったじゃないですか、そこでまたなんか神戸に変更してしまって、はい、まあホームタウンの方からしてはちょっと残念なのかなっていう感じもあるんですけど、どうですか？
そうですね、あとはちょっとこの時期に県外に出ていいものかっていうのが迷う部分もあるので、
うーん、
まあまあでも車だともう家のドアから会場の入り口までドアツアーで行けるので、
はい、
まあ参加の方向で考えてる感じです。
うーん、今回の大会なんか記録を狙っているとかそういうのってあったりするんですか？
ちょっと記録は厳しそうなんですけど、
はい、
まあ、あの標準が新しくなったので、
うん、
新しい標準はとりあえず取っとこうかなという感じです。
あと、
まあ、本当に、
結構あの長い間出場もされてなかったですよね。前回出場されたのっていつでしたっけ？
一昨年の秋の愛知県大会がもう最後ですね。
おー、じゃあ、結構時間が空きましたね。
そうですね、そこからもう仕事しかほとんどしてなかったので、
はい、
まあ、まあまあね、まああのどういう状況でも出るのが大事だと思ってるので。
うん、そうですね、なんか大会が開催されないことで何を目標としてトレーニングしてがいいかっていうのが分からない方って結構お話ししている中で多いなって思うんですけど、あの、河野さんは選手としてどういう気持ちでトレーニングをされていましたか？
トレーニングはあんまりしてなかったんですけど、
はい、
まあ、あの確かにモチベーション上がらなかったのは事実ですね。でコロナの影響で仕事もものすごく忙しくなったので、なのでもう正直ほとんど仕事しかしてなかった感じですね。その、まあ、モチベーション上がらない時はもう最近はやらないですね。
あ
のその辺はやっぱり波があるので、
はい、
もうその自然に任せてあのほっとけば上がってくるので、
大体
近くなれば、
はい、 なんか結構選手の中でもモチベーションがなくてもとりあえず練習に行くっていう選手もいれば、私もあの近藤さんみたいで、もう本当にやる気ない時は行かないでもう気持ちが戻ってくるまでちょっと待つっていう、なんか2つの、あの種類に分かれるなって思うんですけど、
はい、
やっぱり近藤さんはちょっと気持ちが戻ってくるまで待ってっていう感じですね。
そうですね、若い時はもう、はい、とにかく練習は常にやってる感じでしたけど、今はもうちょっとなんていうんですかね、あのなんていうか、まあパワーリフティングとの付き合い方も変わってきた感じですね。もう少しあのマイペースに付き合うようになったというか、
もうちょっと前は勢いでトレーニングをしたりっていう感じなんですかね、言い方があれかもしれないですけど、
若い時はやっぱり勝ちたいっていうのがすごくあったので、まあ、もちろん今も勝ちたいっていうのはあるんですけど、
はい、
まあパワーリフティング以外にもいろいろやっぱりあの大事なものが増えてくると、その取り組み方も変わってくる感じですかね。ただあとはそのいろいろ容量を出てきた感じもありますね。もうそのがむしゃらにやらなくても、その自分なりに伸ばしていける方法が分かってきたというか、まあ、自分のペースでそのある程度無理せずに少しずつ伸ばしていける自分に合った方法が分かってきた感じですね。なのであんまりその練習できなくても焦りっていうのはないというか、
なんか私結構あの勢いでトレーニングをしている選手ってそのモチベーションっていうのが続かないっていうイメージがすごくあるんですけど、まあこういうふうに、まあこういうモチベーションがなくても大丈夫で時間に任せてっていうと、やっぱりなんだろう、アスリートとして長期的に戦っていけるようなあのイメージがありますね。やっぱり
あの無理してる選手はどこかでこうプツンと切れてしまう子が多いですよね。
メンタル面でも怪我の面でもそうかもしれないですね。
そうですね、あとはやっぱり本当に寝る時間を削ってやってるような選手も若い子は多いですけど、やっぱりパワーリフティングはそのなんていうんですかね、長期的に、まあ、その若い時に短期集中で世界を目指してもう30ぐらいで引退しちゃうっていう考えも別にいいとは思うんですけど、長期的にやっていくならその無理せず付き合っていくのが結局は強くなれるんじゃないかなと思ってます。
なんかそれが結構私も学生と社会人の選手の違いだなって思うんですけど、私も、はい、あの今年卒業するんですけど、はい、まあ、あの学生だと本当にお仕事がないので、本当にトレーニングに集中できるっていう、もう一本でできますけど、やっぱりお仕事が入ってくるともうトレーニングだけじゃダメじゃないですか。なので学生の選手もすごく爆発的に数字が伸びてすごい優秀な選手もいますけど、なんかそれは社会人の選手に通用しづらくなってくるかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり学生にしかできない練習っていうのをしていると社会人になって苦労する場合も多いですね。もう学生がピークになっちゃうことも多いというか、
そうですよね、難しいところですね。
まあ、ちょっと猫が暴れてます。
猫って何匹飼ってるんですか？
うちは2匹です。
2匹。その、 あのツイッターの名前の猫ちゃいさんっていうのも猫が好きだから猫ちゃいになったわけですよね。はい、
そうですね、はい、僕今蹴ってます猫を飼ってるから、
はい、
昔はあのキックをやってて、あのタイ人っぽい名前ってことでアパチャイっていう名前でやってたんですよね。
あ、そうだったんですね。
もともとあのムエタイをやってて、まあ、そっちの選手だったのでアパチャイでやってて、でももうキックをやめて、でもうそのタイ人っぽい名前でやるあれもないなと思って、まあ、はい、猫を飼ってるので猫ちゃんにした感じです
そういう物語があったんですね、しっかり。
ええ
ー。あのまあちょっとあのなんだろう、 いろいろコーナーさん の, あの試合のこととか調べていくと、2013年の白馬のジャパンクラシックが最初の国レベルの大会で合ってますかね、これ。
僕は2004年か5年ぐらいからジャパンクラシックは出てるん
です。あ、本当ですか。じゃあこのインターネット、はい、
今ジャパンクラシック の,、はい、あの連続出場一番最多が僕と武田くんなんですよね。
あ、そう、
13回ぐらい出てて、
なんかインターネットのオープンパワーリフティングのサイトを調べたんですけど、はい、やっぱりこれはちゃんとアップデートされてないって。2013年の前は行ってないですね。じゃあそっか、
そうですね、2013、それより前の大会が乗ってないんですね。もう2000どれくらいかな、2004年か5年のジャパン、当時はジャパンオープンっていう名前だったんですけど、からですね。なので、
はい、失礼しました。
まだ更新されてないみたいですね。
どうでしたか、一番最初の大会とかって覚えてますか。
覚えてます。
記録ってどんな感じでした。
記録がですね、当時 82.5 キロ級っていう階級があって、570キロぐらいですかね。
おー、570、
まあ今だともう話にならないような記録ですけど、まあでも当時は本当に選手が少なかったので、
はい、
多分10人ぐらいしかいなくてみんな弱かったので、まあ、10人中5位とか6位とか多分そんな感じだった気がします。標準記録もなかった頃ですよね。
そんな時もあったんですね。ギアとかがの方が多かったんですか、はい、その時は。
そう、当時はギアの方が、でも数だけならどっちも大した変わらなかったかもしれないけど、どっちも大した人数はいなくて、でまあでもレベルは明らかにギアの方が高かったです。やっぱり当時はノーギアの世界大会がなかったので、
はい、
国際大会を目指す選手は必然的にギア しかその選択肢がなかったので。
なるほど。なんかそう、なんか すごいなんかよくわからない質問して申し訳ないんですけど、そういう時ってどういうチームでトレーニングされてるってたんですか。
僕は昔愛知県にその MBC ジム の今の MBC ジムの前の MBC ジムがありまして、
はい、
それは近藤先生という方が経営してたんですけど、
はい、
僕はそこを格闘技やった時に偶然通りかかって見つけて、で、まあ、格闘技の補強でトレーニングを始めた感じですね。なのでまだジャパンオープンに最初に出た時も自分の中ではパワーリフターっていうよりそのまだ格闘技の補強でやってるつもりで、でもやっぱりやってるうちにパワーリフティングの方が自分に向いてるなっていうのがあって、こっちに集中専念した感じですね。
じゃあ本当にパワーリフティングの知名度っていうのって本当にそういうところでトレーニングされてなかったら知らないような競技だったっていうことですよね、多分。
そうですね、全然ギアの存在とか入るまで知らなかったですね。なのでただ当時水戸手さんはやっぱり有名だったんですよね。
あ、そうだったんですね。
当時まだ水戸手さんが本当に全盛期の頃で、パワーリフティング名前は聞いたことあって、水戸手さんって人がやってるスポーツだなっていうのは、でその三種を競うぐらいは知ってて、まあ、筋トレはしてたので、ただ入ってそのみんなベンチシャツとか着てるのはちょっとびっくりしたというか、
なんかすごく私にとって遠い、はい、なんか、はい、あんまりなんだろう、水戸手さんの昔の、はい、 競技をやっている時とかって本当になんか白黒の雑誌とかでもう結構大きい方じゃなかったじゃないですか。そういう人も思いっきりすごいスクワットしてなんか全然今のパワーリフティングとはすごいなんかもうイメージが離れすぎてなんかもう昔どういう競技だったのかなっていうのがすごい興味ありますね私は。
僕がやっぱり始めた頃のパワーは、
はい、
今よりもずっと異質のスポーツですよね。やっぱりその、
はい、
やっぱりギアの頃はもう本当にジム対抗戦みたいな感じですよね。もうジムパワージムにいる人しかやっぱりギアの練習ってできないので、
うーん、
その今ジャパンクラシックなんかだとみんなもいろんなところで練習して、うん、ホームジムだったりフィットネスクラブだったりパワージムだったりで、あのもう結構個人でやってる人も多いですけど、
はい、
あの頃はやっぱり全国に、まあ、強いジムがこうあって、うん、そういうところもう上位はそういうところの選手ばっかりで、そうですね、で、本当に今よりチームスポーツ感も強かった感じはしますね。
うん、昔だったらどういうチームがあったんですか、うん、どういうジムがあったんですか。
昔はノーリミッツがもう圧倒的に強かったですね。
そうだったんです ね、
ねえ、もう本当に飛び抜けて最強かったです。
あ、
ええ、
なんかウエストサイドバーベルのルイ・シモンズがやってるジムみたいな感じの存在だったんですかね、はい、ハードコアなみたいな。
そうですね、やっぱり、まあ、吉田進さんがもともと東京でノーリミッツの前身のパワーハウスを作って、もうそこで強い選手をたくさん育ててて、
うん、
でもうそこがもう日本のパワーリフティングのもうなんていうんですかね、古着屋時代はもう中心というか最強の選手が集まるとこみたいな感じでしたね。
あ、なんか河野さんの場合って例えば2004年ぐらいからパワーリフティングをやってる選手って、はい、ギアをやったことある選手、はいが多いイメージなんですけど、
はいはいはい、
ギアを触ったことはないんですよね。ベンシャツを着て試合出たりとかは、
初心者の時、初めて出た愛知県大会の時、はい、そのジムの先生に言われて、はい、スクワットスーツだけ着て出ました。
お、
なんかお風呂のスクワットスーツを渡されてこれを着て出るんだって言われて、
で、はい、
スクワットだけギアを着てベンチと出たノーギアで、まだパワー歴半年くらいの時ですかね
すごい、あ、
それが最初で最後のギアです。
なんでノーギアに逆にやっぱりいいやってなったんですか。
やっぱり最初は僕の中で格闘技の補強っていう意識があったので、ギアは補強にならないなと思ったので、
はい、
そのノーギアだけやってたんですよね。で、その頃はまだその世界とかも目指せるレベルじゃなかったですし、そうですね、やっぱり5年ぐらい経ってジャパンオープンとかに出だして、自分がもうパワーリフティングにちょっと専念しようかなって考え出した頃にはノーギアがだいぶ盛り上がってきてたので、
あ、
だからもうこのままノーギアで行こうっていう感じで。
うーん、そのノーギアの盛り上がりって、海外からの影響があると思いますか。
もうやっぱり圧倒的に大きいですね。この2012年に世界クラシックパワーが始まったと思うんですけど、うん、
はい、
あそこを機に爆発的に入れ替わりましたよね、うん、その古ギアとノーギアの盛り上がりが、それまではもう本当にマイナーだったのが、
うん、
世界クラシックパワーの始まりと、あとはやっぱり SNS でいろんな選手がやっぱり自分で情報発信するようになって、
はい、
まあ、あとは北米のレベルがものすごく上がってスター選手がいろいろ出てくるようになったぐらいですかね。
うん、
で、まあ、そうですね、あのくらいで一気に変わりましたね。
なんか今だと本当に SNS で乗っけたらもうすぐアメリカのまあ、リフターさんがどういうふうなトレーニングをしてたり、どういうふうなプログラムを組んでどのようなギアを使ってたりとか全部わかるじゃないですか、はい、でもその SNS であんまりシェアされてない時って、
はい、
もう本当に日本ならではのプログラム ノーリミッツならではのプログラムとかを、あの、まあ、見つけていって、それを取り入れていってっていう感じだったんでしょうね、多分。
そうですね、圧倒的に情報が少なかったですね、昔は。なので僕が始めた頃は、まあ、その吉田進さんの理論ですよね、あの、あのサイクルトレーニング8レップ2セット週1回、あれが本当に主流で、もう本当に何ですかね、もうパワーの練習といえばこれっていうのがあって、でノーリミットの人たちはもうみんなそれで最強軍団で、で僕の行ってたジムは、あの前田時春先生っていう、そのまあ、あのパワーの本当に初期の日本を代表する選手がいるんですけど、その人が指導者でいて、
はい、
でその人はあの重量挙げ出身だったので、やっぱり全然トレーニング理論が違って、どっちかというと今の種類に近い理論でやってたんですよね。その、まあ、前田先生は3発5セットでもうちょっと高頻度にやって、
あ、
ね、っていう、まあ、ABC はなのでそっちの前田先生の理論に近い人も多かったですね。そのちょっとウェイトリフティング、ウェイトリフターと理論に近い、でもそういうのも今は情報があるので分かりますけど、当時は分からないですよね。その
なんかもう全然想像がつかないんですよね、私にとって、難しい。でもあのなんだろう、ジムのやっぱり、まあ、今だったらあの、まあ、プログラムの組み方って言ったら大体、ピリオダイゼーションとかそういうので名前つけられてる、RP ベースのトレーニングとかつけられてると思いますけど、あのその時代の時はジムの理論みたいな、そういう感じだったんですね。
そうですね、もうその頃はやっぱり今よりもずっと道場っていう感じですよね。その、まあ、情報がないので、やっぱりもうやっぱりどこの道場も先生がいて、
はい、
指導者がいて、でその人がその新しい人が来るといろんな理論を教えて、で、まあ、生徒は大体その理論通りにやるっていうのがやっぱりまだあの頃はあの主流だった気がします。どこも
なんか宗教っぽいところありますよね。
まあ、本当にあの昔の道場的な雰囲気、あの頃のジムあった気がしますね。なのでそのやっぱりそういう指導者の言うことを聞かない人は居づらくなるようなところ話もやっぱり聞きましたし、そのよそのジムに行くのは嫌われるとか、
あ、
やっぱり昔はそういうのあったと思います。本当にも今のジムよりも、なんていうんですかね、こう身内な雰囲気というか、
はい、
閉鎖的ではあったと思います。
じゃあもう本当にあのパワーリフティング大会に出るとしたら、本当にジムに所属していなきゃいけないっていう立場だったんですかね。
古着屋に出ようとするともう正直パワージムにいないと練習ってできないですもんね。
古着屋だったら、
あの聞かせ方もわからないですし、
そうですね、
そうですね、あの頃はやっぱり、まあ、僕もでも NBC ジムで 2,3 年練習したんですけど、その後名古屋にゴールドジムができて、
はい、
まあ、家からそっちの方が近かったのと、あと当時夜勤だったので、
うん、
僕はもうそのほとんどそっちに行ってた感じですね。
でもゴールドジム、
まあそうですね、なので僕はもう結構初めの頃から一人でやってたんですね、勝手に。
なんかもうあのその時のゴールドジムとかのお話もめちゃくちゃ聞きたいんですけど、ちょっとお話が長くなっちゃうから、ちょっと、はい、進んでいくんですけども、なんか聞きたいことがいっぱいありすぎてすいません、はい、あのまあ、その時のパワーリフティングと、まあ、今のパワーリフティングって全然あの違うと思うんですけど、なんだろう、雰囲気とかジムとかトレーニング方法で何が一番変わったと思いますか？なんかすいません、これ質問、送った質問には書いてなかったんですけど、
何が変わりますかね。本当にオープンなスポーツになりましたよね。その毎年同じメンツでもうおっさんばっかりで、はい、あのこう もう今年も去年と同じメンバーだなみたいな感じだったのが本当に若い子もたくさん来るようになって、はい、その SNS とかでどんどんその試合の動画も上がりますし、うん、そうですね、どんどん新しいという選手ももうすごい勢いで増えてきますって本当なんか活気が出ましたね。その、うん、昔のパワーは昔のパワーで面白かったと思うんですけど、
はい、
僕はでもやっぱり今の方がずっと、うん、ずっと良くなってると思いますね。
なんか私から見ると今のパワーリフティングってオープンじゃない感じなんですよ。入りづらくて女性もやりづらくてパワートレーニングができないじゃんみたいな思っちゃうんですけど、やっぱりもっとオープンじゃなかった時代があったんですもんね。
そうですね、やっぱりあの古着屋しか世界につながってない時代と比べると、その本当にホームジムとかその普通のフィットネスクラブからでも世界を目指せるようになったっていうのと、
うーん、
あとは本当そういう世界大会の動画とかも YouTube とかで気軽に見れるようになったので、
もっと誰でもアクセスがあるようなスポーツになって、
そうです、昔よりは参加しやすくなったかなと。これでも
まあ最初にちょっとパパッと紹介させていただいたんですけど、 MBC パワーさんは、まあ、海外あと国内のパワーリフティングエクプトメントの輸入販売、まあ、例えば大会に使われるようなニースリーブ、リストラップといった体に着用するものから、パワーリフティングバー、ラック、まあ、ドロップ可能のようなプラットフォームのようなトレーニング器具、あとは、まあ、MBC パワーオリジナル器具のデザインと製造ですね。これは、去年からですか、オリジナルの。
そうですね、それは去年の初めぐらい、1月とか2月ぐらいからですね。
まあ、スクワットラック、ハーフラック、パワーラック、まあ、他のアタッチメントとかもたくさん出されてると思います。はい、あとはですね、結構皆さんもご存知だと思うんですけど、愛知県豊明市にあるトレーニングジム、MBC パワージムの、まあ、代表としてもやられてると思うんですけど、まあ、MBC パワーが 始まった時に遡って、はい、何が一番最初だったんですか？変な質問ですかね。
一番最初は、まあ、その僕がその旧 MBC ジムに入会してパワーリフティングを始めたところから始まるんですけど、
はい、
旧 MBC ジムがちょっと騒音の問題やなんかでなくなってしまって、で、まあ、MBC っていうそのクラブチームとしては存続したんですけど、
はい、
やっぱりジムがなくなるともう選手もどんどん減っていって、
うん、
でやっぱり旧 MBC ジムがあった頃は20人ぐらいは選手がいたんですけど、
はい、
もう一時期1年間で試合出る選手が2人とか、それぐらいまで人が減ってしまった時期があって、
はい、
でまあその旧 ABC ジムからいた会員の人たちでそのたまに集まった時にそのいい物件があったら再開させたいっていう話はずっとしてて、
うん、
でまあ僕が今の物件、まあ、すごく安い、まあ、その選手が集まって練習するぐらいならなんとか使えそうな古いその賃貸 の空き家を見つけて、うん、テナントのでそこを借りてその器具を、まあ、最低限の器具を置いてその旧 ABC のからのその何て言うんですかね、クラブチームの数人残った人たちで集まって練習を再開したのが2017年ですね。
2017年、
その前に9年ぐらい多分ジムのない期間があったんですよね。
MBC って何の頭文字なんですか？
MBC がみずほバーベルクラブっていう、僕も古い話はあまり知らないんですけど、もともと名古屋市のみずほ区で、
はい、
練習してたみたいで、その時にみずほバーベルクラブという名前でやってて、それをその旧 ABC ジムができた時に、
はい、
その近藤先生が短縮して ABC という名前にしてて、ロゴとかそういうのも作られたみたい で僕はもうそれを引き継がせてもらったという感じですね。
どうですかね、その時って今の 感じになるって想像していましたか？今の想像その通りでした。
ああどうですかね。でも愛知県はパワーリフティングの選手の数も多いですし、20人ぐらいは集まるかなとは思ってて、
はい、
でまあ選手しか基本集めてないので、実際今20人ぐらい会員がいるんですけど、ほぼ全員選手で、
あ、
まあ、
そうですね、まあ、今は結構フィットネスブームの流れの影響とかでトレーニングジムも結構増えてきて、まあ、パワーリフティング選手が増えてきたりとか、ちょっともうお話しされたと思うんですけど、まあ、MBC パワーさんが設立した時2017年って、まあ、知名度は今ほどではないですよね、パワーリフティング競技の。どうなんですか？
そうですね、まあ、盛り上がってきてはいたと思うんですけど、
はい、
そうですね、その2017、まあ、その後18、19とさらに急激に盛り上がった感じありますね。
なんでその時に器具の販売のことなんですけど、なんでそっちの方に目を向けたのかなってすごく気になるんですけど、
はい、そこがABC ジムを再開した時にやっぱり器具が必要になってきて、
はい、
でまた当時国内の競技用器具ってものすごく高かったんですね。
あ、そうなんですね。
まず僕バンパープレートが欲しかったんですけど、
はい、
そのバンパープレートを、まあ、140キロ分を買おうと思った時に、その調べた限り一番安いところでその140キロ分で35万円ぐらいしたんですよ。
はい、
で海外のホームページ、まあ、当時ローグがだいぶ有名になってきてたので、うん、ローグのホームページを見たら140キロで、まあ、1000ドルくらいで売ってるんですよね。ただそのローグをそのままじゃあ必要な分だけ輸入しちゃうと、その輸送費で国内で買うのと変わらなくなっちゃうので、
はいはい、
僕がもうなんで最初に1本単位でも買っちゃって、
はい、
大量に輸入して余った分をそのヤフオクとかで売ればいいやと思ったんですね。で結構最初にいきなりもう何百万円分もそのバンパープレートとかを注文して船で運んで、で余った分をまあオンラインショップを、今の NBC のショップあるんですけど、それをそのあれももう今簡単に立ち上げられるので立ち上げて余った分を売ったら結構すぐにみんな売れて、
はい、
で、あ、そうですね、これはいけるなっていうのは、
まあ、一番最初にこのバンパープレートを結構大きい在庫で取った時って決して、安いわけではないじゃないですか。結構なお金を出したということで、そこでなんかあんまり流行って、まあ、流行り出してたかもしれないですけど、パワーリフティングっていう競技にこんなにお金出すのって不安になったりとかしませんでした？
でもあんまり不安になったりとか結構確信はあったので、そのやっぱり SNS で海外の情報は結構マニアなのでずっとチェックしてるので、
はい、
アメリカでそのバンパープレートがもう本当に大きな市場になってるってのは知ってたの で、 で国内で安いバンパープレートを売ってる業者ってのは一つもなかったので、もうその何ですかね、今自分が先駆けになれば 99% いけるってのは分かってたので、
はい、じゃあもう海外から、
はい、
器具を入れてる方って一番最初だったかもしれないです。
どうなんですかね。でもローグを大規模に輸入したのは僕が最初だと思います。
すごいですね。まあまあ、ちょっと去年のお話になるんですけど、まあ、コロナウイルスの感染の拡大で、はい、まあ、ジムが行けなくなる方が結構多くなってきたと思うんですけど、
はい、
まあ、その中でホームジムを作る方とかも結構増えてきたりして、はい、あとは、まあ、最近のニュースだとカラオケボックスを個室ジムにしたりとか、 あとはパーソナルトレーニングのような小型のジムを作って、でそこで数人のお客さんを入れるとか、そういうなんだろう、トレーニーが求めている、なんかフィットネスに求めていることがちょっと変わってきたなっていう、
はい、
感じもするんですけど、まあ、個人的な意見なんですけど、まあ、この コムさんのこの MBC パワーのまあ事務であったり販売であったり、こういうビジネス面でどういう影響がありましたか、このコロナウイルスっていうのは。
そうですね、本当にそのホーム事務需要がもうパニック需要みたいな感じで、
あ
去年の3、4、5、6月ぐらいは結構注文が殺到して全く差が聞けないような状態にやっぱりなりましたね。本当にそれは日本に限らずもう世界的な流れで、なのでもうアジアのサプライヤーなんかももう全部もう何ですかね、もうちょっと対応できないみたいな感じで、はい、やっぱり本当に この業界世界中そのパニック需要でこっちもパニックみたいな感じになってました、
はい、それって何月ぐらいからなの、もうずっとですか。
そうですね、もう去年のやっぱり3月ぐらいに始まって、で今も続いてる感じですね、やっぱり。なので今もやっぱりそのサプライヤーのその製造納期はかなり長いですね。
あ
やっぱり普段の普段2ヶ月3ヶ月なものが、
はい、
やっぱり1、2ヶ月は余分にかかってるような感じですね。
一番最初になくなったものとかって何ですか、一番最初に大量にオーダーが来たものとかって何だったりするんですか。
やっぱり何がなくなりましたかね。ラックはあっという間になくなりましたね。あ
の
当時結構、ま、当時はその道具をあの大規模に輸入して、ま、並行輸入販売っていう風でしてて、
はい、
で去年の結構1月ぐらいにその事業を拡大しようと思って本当に40フィートコンテナ2本分ぐらいを頼んでおいたんですね、
はい、
それが3月ぐらいに届いて、多分自分の中でもこれ半年分ぐらいの在庫のつもりだったんですね、はい、でも3月に届いて本当に4月にはなくなってましたね、もう全部
すごいですね。
でも道具はローグでもアメリカ国内からのもうパニック需要で、そのもう首が回らなくなったというか本当に全く対応できなくなったみたいで、でローグにはその後もどんどん頼んでたんですけど、もう全部一方的にキャンセルされて、はい、ちょっと日本に送れないっていうふうに言われて。
あもう在庫がないからですか。
そうですね、もうあのアメリカ国内からの注文が殺到してて、
はい、
でもう本当に在庫が、ま、かなり先の分まで売れてしまって、でもう一回お金払ったのまで悪いけど返金させてくれっていう風に今日から言われて、ただその時もう完全に偶然なんですけどオリジナルラックをそのちょうど試作品が完成してたんですね、
は
い、でもう一気にそっちに切り替えた感じですね。なのでそっちをもう僕のオリジナル企画のものにローグが入ってこなくなった分を全部なんていうんですかね、その売るものを切り替えて、
はい、
なのであの2019年と20年でその売り上げの比率がもう全然変わってる感じですね。
そのオリジナルラックとかの部品っていうのは海外からの取り、はい、まあでもそれは関係ないのか、そっか。そうですね、部品ですもんね。
で中国はコロナの影響が少なかったので、うちはそのサプライヤーが中国と台湾なんですけど、
はい、
その2国は工場が普通に動いてるんですよね。なのでまあ、メイドインUSAの道具が入ってこなくなったので、もともと付き合いのあった中国台湾のサプライヤーから、あの入荷をもう一気に増やして、まあ、そこはもともと付き合いがあったので無理聞いてもらってって感じ で対応した感じですね。
なんかもう本当に面白いの面白いなって思うのが、あの皆さんホームジムってすごく高いから絶対無理だよ無理だよって言ってるのに、なんかこういう時になるともうお金はどうでもよくなるっつってみんな買うみたいな。
そうですね、
トレーニング本当に重視されている、面白いですね。なんかそういうのもなんだろう、あのこのまあ このパニック状態から、
はい、
なんか気づいたこと、例えばあこれをやっていかなきゃいけないなとか、はい、ひらめいたこととかって、はい、近藤さん何かありますか？
そうですね、やっぱりコロナが始まる前はその結局アメリカ人だったり台湾人だったりが作ってるもう既製品を輸入してきて売るっていうのがメインだったんですけど、うん、
はい、
そのやっぱり北米ってものすごく安いじゃないですか、そういう本格的な器具が、
うんうん、
であの価格帯であのクオリティのものを売ろうとするとそれじゃあやっぱり無理だってのがやっぱりそのアメリカだとやっぱりそのメーカーがもう全て一括してやることで安くしてるんで、その企画もしますし、まあ、ローグだと製造までしてるんですけど、
はい、
ローグ以外のとこはあの自社工場をほとんど持ってないので、うん、やっぱり中国に製造委託してるとか多いんですけど、
はい、
まあ、企画してあの製造中国で製造するか自社工場で製造するかの違いありますけど、製造してでそれをまあ輸入して在庫管理してで自社の EC サイトで販売してでまあその発送まで自社でそのもう間に一切他社を挟まないもう全部自社でやることによってやっぱりあそこまでの値段を抑えることができるっていうのがやっぱり自分でやってても分かってきたので、
はい、
なのでやっぱりアメリカのそのフィットネス業者フィットネス器具の業者並みのクオリティと価格帯を実現しようと思ったらやっぱりもう僕が本当にその徹底的にプロになって自分でそのアメリカ人そのアメリカの人気商品を研究してやっぱり自分で企画してで、まあ、サプライヤーもいいところを探してでその自社工場は日本ではちょっと建てられないので、
はい、
優秀なサプライヤーを見つけてそこに製造を委託してそれをまあ自社で管理して自社 EC サイトで売るっていうのをもうそれを全て自分でやれるようになって初めてそういうアメリカのフィットネス器具業者と同じクオリティと価格帯にできるっていうのが分かってきたので、やっぱり そのオリジナルをやっぱりこれからは、
はい、
強化していく方針ですね。やっぱ輸入販売店では絶対にあのレベルの北米のレベルのクオリティと価格にはできないので、
うん、はい、なんだろう、まあ、自社工場を持つことで、まあ、コストカットだけではなくて、はい、なんですかね、はい、他のブランドとはちょっと違うこだわりっていうのも結構出てきますよね、はい、細かいようなローグだ
と。やっぱローグはそこですよね、うん、そこはもうやっぱり桁違いにすごいので、
うん、
アメリカメイドイン USA で社員が1000人いるような会社で創業十何年で作って自社工場で中国製に近い価格で売ってますけど、
はい、
ただ日本でローグと同じことは僕は不可能だと思ってるんですね。その国内市場が小さすぎるので、
はい、
その大きな工場を建てても中国製と同じ価格にはやっぱりこの国の市場では絶対できないので、なのでやっぱり日本だとやっぱ中国台湾アジアのサプライヤーに製造を委託するっていうのはどうしても方向になっちゃうんですけど、まあ、なのでそこでやっぱりどれだけ信頼できるサプライヤーを見つけて自分の思った通りのものをある程度クオリティと価格のバランスの取れたところで作ってもらえるサプライヤーを見つけられるかですよね。
いやなんかもうオリジナルショーもうラックとかをデザインするっていうのがもうすごいなって思うんですよ。あの皆さん使うだけであいい感じだなって思うかもしれないんですけど、
はい、
なんだろう、思いが一つ一つ色とか機材のどういう風な、はい、あのマテリアルって何て言うんですか、使ったりとか、あとはどういう風にしたら音が立てすぎなのかとか、そういうのが全部なんか考えてできてくるオリジナル商品なので、なんかもうトライアンドエラーなんですかね、そういうのもすごいなって思います。
そうですね、やっぱり試作品を作ってテストして、でその時にやっぱりどれだけ北米の一級品に触れてたかっていうので、やっぱり、
はい、
その なんですかね、そういうものを見る目が出てくる感じですね、やっぱり。なのでやっぱりそこで NBC ジムに、まあ、ローグだったりエレイコだったり、やっぱりいいものだけを集めて、
はい、
置いて使ってきたっていうのが生きてきますね。
いやもう素晴らしいと思います。あのちょっと輸入販売のことについてなんですけれど、はい、私の、まあ、また勝手なイメージになってしまうんですけど、はい、結構ローグとかもうすごくパワーリフティングの知名度とかが上がってきて、あとは新しいラックの種類とかが定期的に結構変わってくるっていう、例えば iPhone とかと同じで、もう新しい iPhone ゲットしたと思ったらまた新しいのが出たとか、そういうのをどういうアップデートしてあの新しい商品を日本に提供し続けるっていうのって難しくないですか？
あ、でもやっぱり今世界的な流れとして、まあ北米の一部のその資本力のある会社が新商品の開発をして、
うん、
でまあ本当にそのこう言ってなんですけど、やっぱりその他9割以上の会社はやっぱそこを後追いするんですね。
あ、
なのでやっぱり今本当にローグなんかがもうどんどんどんどんそのヒットするものしないものありますけど開発してって、もう新商品をどんどん出して、
うん、
でアメリカ国内でも他のフィットネス業者はたくさんありますけど、
うん、
まあ、他のところはそういうあのローグだったり、まあ、あのなんていうんですかね、そういう業務用向けの高級器具を作ってるような会社とか、そういうところが開発したものをやっぱり後追いであの出していくような感じにはなるんですけど、
うん、
ただその後追いで出すにしてもやっぱり面白いのが、必ずやっぱり一箇所は変えてくるんですね、どこの会社も。
ああ、そうなんですね。
でやっぱりそこにその人気のあるところと人気の出ないところの違いが出る感じですね。やっぱりそのアメリカ国内でも、そしてやっぱり日本でもその、
うん、
ローグ風の器具を売ってるところ、まあうちも言ってみればローグ風ですけど、ローグ風の器具を売ってるところっていうのはどんどんどんどん増えてくるんですけど、やっぱりどこの業者さんを見てもやっぱりそっくりそのままっていうよりはどこかオリジナリティを出してくるんですけど、
あ、
やっぱりそこが面白いというか、でそこにやっぱりあの本当に研究してるところと、そのなんていうんですかね、やっぱりただ流行ってるからこうよくわからないけど似たものを出そうっていう、そういうちょっといい加減な会社との違いは出る感じですね。
なんか一つ変えてくることの中で、はい、あ、なんかくそこれやればよかったっていうこととかって何かあったりしますか？
あ、どうですかね。
あ、これはすごくスマートだなとか、小さいところで、はい、なんかありますかね。
あ、結構僕が参考にしてるのはあのアメリカのレッドフィットネスっていうその
知らない
フィットネス器具のメーカーなんですけど、
はい、
そこはやっぱり多分できて10年ぐらいのまだ会社で、
うん、
あの道具に近いラインナップなんですけど、そこはまあ中国で作ってて、ローグよりちょっと小さい会社で、ただやっぱりそのローグ風なんですけど、
はい、
あの、まあ、後から出してて必ずその何ですかね、使いやすいように変えてくるんですよね、その細かい部分を。そのでそこがすごくセンスいいというか、
はい、
あの小さな工夫がすごくされてて、
うん、
僕もやっぱり参考にしてますね。まあ、あの5つぐらいアメリカでも僕が特に参考にしてるメーカーがあるんですけど、
うん、
やっぱりそのローグだったりレップフィットネスだったり、あとはまあもっとその高級な商業ジム向けのメーカーだったりをいろいろ普段から見るようにしてるんですけど、うん、そうですね。レップフィットネスのものだと、
ちょっと
私あれも
レッドフィットネス、
この機能はっていうのは、これがっていうのは特にないんですけど、
はい、
そうですね、
この
うん、細かい部分の工夫が本当にそのそういう使いやすさに、
はい、
なんですか、使いやすさを本当に考え抜いてるなっていう感じが、
いやさすがですよね。なんかあの時代に伴って、はい、もうこういう機材もレベルアップどんどんこれからもしていくとは思うんですけれども、
ね、
なんかちょっとこの10年間ぐらいを振り返ってみて、はい、ブランドとか器具の流行りっていうのってなんかなんだろう、前10年前はこういうのが流行ってたけど今はこういう風なものに流行っている傾向が見れるとかなんかありますか？すいませんすごい質問で。
あ、ラックに関してはもうその、はい、なんていうんですかね、モジュール化されてるそのカスタム性の高いラックっていうんですかね、そういうものが主流になってますね。なので昔はそのパワーラックならパワーラックでもなんですかね、その製品がドンとあってそこから改造とかはほとんどできなかったと思うんですけど、
はい、
やっぱりここ10年ぐらいでアメリカでそれを最初に始めたのはローグではなくて、またもっとその、 あの高級なあのそういう商業ジムとかに卸してる会社なんですけど、そこがそういう拡張性の高い、まあ、モジュール化されてオプションとかを後からどんどん使い加えるようなそういうパワーラックを開発して、そこからもう、まあ、その後ローグがそれを発展させて、はい、で今はもう世界中の会社がもうそれに追随してる感じですよね。なのであ の本当に共通パーツでそのもうどんなラックでもそのパーツの組み合わせ作れるっていうんですかね、なので、はい、無限のカスタム性があるっていう、
なんかカスタム性って言ったらあのアタッチメントをつけて例えばディプソできるようにしたりとか、
はいはい、
あとはなんだろうレジスタンスバンドをまあはい、上からこうダランって垂らしてとか、そういうやつですか？
そうですね、それがもうあのそのフレーム自体がもうなんていうんですかね、好きに組み合わせても幅ですとか高さですとかその形状も全部自由な形で作れるっていうんですかね、う
ん、あなんか、それもだってあの将来的にどういうものが出るかわからないのに、でもそれに合わせられるような土台、はい、ラックっていうのを作っていかなきゃいけないっていうものですもんね。すごいですよね、もう将来を見てるって感じ。
なので、まあ、フレームはもうベースのフレームは拡張性高くシンプルに作って、そこにもう後からどんどんどんどんその拡張のオプションパーツを開発して加えていって、でユーザーは好きなように自分の使いやすいようにそのオプションパーツをつけたりそのまあ、増設したりしていけるっていうのがやっぱり今そのパワーラックでも主流になってる感じしますね。でそれはやっぱ10年前にはなかったと思いますね。やっぱりここ10年ぐらい北米で出てきた気がします。
すごいまさしく福岡県のエバーリフトジムとかその、そうですよね、すごくシンプルなフレームだけど、何でもできるみたいな。
そうです、あそこに置いてるのはあのリグって言われてる、まあ、フレームがもうあれも結局あのパワーラックもリグも言ってみれば同じフレームで組めちゃうんですよね。なのであのリグにいくつかその例えばフレームを追加してパワーラックにすることもできますし、
あ
本当にそのシンプルなパーツの組み合わせで無限のそのなんていうんですかね、バリエーションを作るというか、
はい、おすごいですね、あの先の先を見てますよね皆さん。あとはどうですか、あの、うん、私あんまりあのエクイプメントとか詳しくないんですけど、
はい、
あの、はい、あれが流行ってるなぐらいしか、でもこれも数年前なんですけど、なんていうんだっけ、はい、あ、ど忘れしちゃった、マークベルが出したスリングショット、
あスリングショット、
スリングショットも一時期すごく、はい、まあ、今も流行ってるのかわからないんですけど、そういうエクイプメント面では何が流行ってきましたか？
そうですね、まあでもこの10年ぐらいで言うともう本当に変わったのはニースリーブですよね。ニースリーブに関してはあのノーギアパワーが始まった頃はまだあの 今でいうあのウェイトリフターが使ってるようなあの小さくて柔らかい G スリーブ、あれしかなかったんですけど、
はい、
SBD があの筒状のニースリーブですかね、ああいう今のパワー用ニースリーブの、
はい、
あれを発明したんですよね。まあ、その SBD が発明したのかどうか知らないですけど、はい、SBD があれを最初にそのパワーリフター相手にあのまあその販売を始めて、でニースリーブはもう革命が起きましたよね、あれで。
みんな使ってますもんね。
やっぱりあのあれは衝撃でしたね。あの本当に昔ながらのニースリーブとは全く違う使用感とサポートというか、でもう今あのパワー用ニースリーブっていうとも SBD の言ってみれば模倣品ばっかりですもんね。
あれもあの自社工場を持って どこであれしてるんですか、
ね、SBD はイギリス製なんですよね。その、他のところはほとんどそのパキスタンとかで作ってるんですけど、なのでやっぱりそこも SBD がやっぱりあの人気ある理由だと思います。
あーニースリーブですね。逆に2004年パワー始めた時のニースリーブって何使ってたんですか。
昔は本当にあの、まあ、昔インザーとかだったかな。 あとはアメリカの TK バンドっていうあのトミーコーのバンド、まあ、あの基本的には今ウェイトリフターの人が使ってる、
はい、
あの少し短くてそのソフトなニースリーブあるんですけど動きやすい、結局パワーリフターもそういうものを買ってきて、で、はい、本当にサイズが小さいものを履いて使ってたような感じですけど、
なるほど。
なのでやっぱりすぐ破れましたね。
ニースリーブが破れる、あんまり想像できない。なるほど。あと MBC パワーさんのオンラインショップで見たんですけど、ジムワックスですか。あれって何ですか。
あと最近僕もアメリカで、
はい、
あのまあ、ネットいろいろ調べてて見つけて、
はい、
でまあ、販売店契約して輸入始めたんですけど、あのサーフィンのワックスってのがあるらしいんです、
はい、
サーフボードに塗ってその滑り止めにするワックスってのがあるらしいんですけど、
はい、
まあ、それに近いものでバーベルに塗ることによってあのグリップが強くなるっていう、
まあ、
ワックスなんですよね。
すごい面白いです。これも
そうですね、僕もちょっと面白い商品だと思って、ま
あ、
あとはその抗菌成分配合っていうことなので、
はい、
これからの時代にマッチしてるなと思って、
素晴らしい、
輸入してる感じですね。
いやこれも MBC パワーさんのオンラインショップレップワックスで、はい、もう販売開始されてますもんね、
はい、今販売してます、
はい、なのでぜひ気になる方は、いや結構面白いと思うのでチェックしてみてください、はい、あとはですね、ちょっともう結構もうお時間おっしゃってるんですけど、もう続けてどんどんいきますね、すみません、まあ、せっかくなので、まあ、日本で一番バーベルに詳しいゲストをお呼びしてるので、まあ、どうしてもトレーニングバーについて少し お話を聞かせていただいても大丈夫ですか。
あ、はい、
はい、あの MBC パワーさんのまたオンラインショップで見るとすごいたくさんのバーの種類を販売されてると思うんですよ。例えばパワーバー、コンペティションバー、トレーニングバー、オリンピックウェイトリフティングバー、あとは29ミリとか 28.5 ミリとかたくさんあの情報書いてあると思うんですけど、もう本当に何が何だかわからない方、
はい、
私も正直ちょっとバーリフターとして情けないんですけど、わからないところあるんですけど、これの、はい、あの結構大きな質問なんですけど、この違いって何だったりするんですか。
はい、そうですね、まずはそのシャフト部分の太さが29、28、あと中間の 28.5 という3種類が基本的にあるんですけど、はい、29はあのしなりが少ない、
うん、
まあ、ビッグ3ですとかスローリフト向けのシャフトになります。で28はあのしなりの大きなクイックリフト向けのシャフトになります。で、まあ、28.5 はもうどっちつかずの中間的な特性ですね。
で大体公式のバーベルとかだったら29ミリのものです。
それパワーリフティングは29ミリが基本になって、ウェイトリフティングは28ミリになります。うん、
この例えばあのエニタイムフィットネスとかそういうジムで使われているのってどういうバーなんですか？
はい、ああ、そうですね、エニタイムだとイバンコが多いと思うんですけど、
はい、
イバンコはちょっと珍しいんですけど、
はい、
28なんですけど、そうです、イバンコは28が基本なんですよね。なので結構しなるんですけど、あの、ただウェイトリフティング用っていうわけではないんですよね。その一般向けの28っていう感じですね。
おー、
なのでやっぱりパワーリフターの人はやっぱりイバンコ、ジムでイバンコだとやっぱりしなりが、
うん、
あの強くて、そのやっぱりパワーバー29ミリのシャフトとだいぶ感覚が変わっちゃうっていうのはありますね。
いや、もうあのパワーリフターの選手で結構あのこういうエニタイムみたいなジムでトレーニングされてる方も結構多いと思うんですけど、はい、こういう28ミリのしなりのあるバーに慣れてしまうことで起きてしまう問題点って何、具体的にどういうことだったりしますか？
また種目によっても変わるんですけど、例えばスクワットだと、
はい、
細いシャフト28ミリのシャフトだとそのボトムでこうグワンってしなるんですよね。あのしゃがんで立つ時にグワンと全体がしなるんですけど、
はい、
自然とあのそのしなりと合わせて立つ癖がつくんですよね、意識してなくても。
なるほど。
あのしなってそのしなりが戻るタイミングで立つと楽なので、はい、体が勝手にそれに慣れるんですけど、
はい、
ただ試合でその硬い29ミリのシャフトを使うとそのボトムでしなりがいきなりなくなるので、
はい、
ボトムでバランスを崩したり、いつもは潰れない重量でも潰れてしまったりとか、
はい、じゃあもうしなりの結構多いバーだったら、はい、負担が重量がちょっと遅れて感じるみたいな感じなんですかね。じゃあ
そうですね、なんていうかそのボトムでちょっとだいぶ感覚が変わるんですけど、で、
はい、
そのしなりがあるとそのあとはしなりを使いやすいフォームっていうのがあって、
あ、はい、
あのウェイトリフターのような背中を立てたフォームの方がやっぱりしなりを使って立ちやすいんですね。
あ、
なのでフォーム自体もやっぱりその細いシャフトに合わせたフォームに自然と、はい、これ意識せず自然となるんですけど、
はい、
になってしまって、でそうですね、それにあんまり慣れてしまうと大会で、
はい、
あの同じ重量を上げるのはなかなか難しいですね。
あ、じゃあもうベンチも同じようなことを言えますかね。まあ、可動域はもうちょっと少ないにもしても、まあ、動作的には下ろしてあげるですもんね。
はい、あ、ベンチはただやっぱり扱う重量も軽いですし、
はい、
あのあと視点がやっぱりスクワットだと背中の中心にあの重量が乗ってていますけど、ベンチだとこう両方のグリップの部分に重量が乗るので、
はい、
あんまりベンチだとそこまでやっぱりないことはないですね。そのスクワットほどではないですけど、やっぱり感覚は変わります。
あとはデッドリフトです。デッドリフトも結構変わって、
は、はい、細いシャフトだと明らかにやっぱり軽いですよね。そのしなりがある分、
はい、
ファーストの位置が高くなるので、
はい、
もう単純に高重量が引けるので、やっぱりあのファーストの位置が変わるので大会の時に、
はい、
そのファーストが重くなったり、
うーん、
あとはグリップがやっぱ細い方が握りやすいので太くなると外れてしまったりとか、
はい、
そういったことはありますね。
いや、もう絶対この情報参考になると思うんですよ。私一番最初のジャパンクラシック、はい、あの2018年だったんですけれど、はい、あのずっとあの学校のジムのイバンコだったと思うんですけど、そのバーで練習することしかなくて、はい、もうバーは全部一緒だろうなって思って出たら、はい、もう全然感覚が違くて、もう手からスパンってもうあの落としてしまって、もう第2第3落としてしまったんですけども、結構、はい、あのそればっかりで練習してるとやっぱり変わってきますよね。
全然そうですね、もうその柔らかい細いシャフトに体が慣れて、フォームもそれに慣れてしまうので、
うーん、
大会でやっぱりちょっと不利になる感じありますね。
いや、 大きいと思います。あとなんだろう、デッドリフトバーって結構最近聞くんですけど、はい、あれは、はい、あの28ミリのやつと違うんですか？
そうですね、デッドリフトバーだと例えばローグだと27ミリなんですけど。
あ、そうなんだ、はい。
あれはやっぱり細くてさらに長さも普通のバーベルよりも長いので、
はい、
ものすごくしなるですね。
あ、
なのでもう単純にもうファーストプルの位置が全然違うので、なのであのブロックプルっていうんですかね、あの、
はい、
両側のプレートを例えば5センチぐらいの、 あの台に乗せた状態でのデッドリフトのような感覚になりますね。
全然違うんですね。まあ、
なのでもうあれは結構別種目になりますね。なのでフォームもやっぱりワイドデッドなんかだと特に、
うん、
あのファーストの位置が高くなると、
はい、
極端なワイドの方が上げやすくなるんですよね。なんですかね、あのよく言う台湾デッドみたいなフォーム、もう上体を立てて足の力だけで立てる低いようなフォームが誰でもできるんですね、あれだと。
佐竹祐介さんみたいな。
そうです、あの佐竹くんがだったりある軽量級の選手しか本来できないようなフォームが、はい、中量級の選手でも簡単にできてしまうというか、なので、うん、本当にもう何ですかね、別のそういうパワーバーとはもうフォームが全然違ってくるので、
はい、
あの鍛える場所も別になってきますね。
うーん、
まあ、なので、
はい、
あの、あれはあれで、あの、はい、目的を持って取り入れるならいいと思います。
いい言い方ですね。でもあんまりなんかデッドリフトバーを置いてる場所って少ないですよね。
少ないですね。
あんまり心配することはないかもしれない。
あれしかやってないと、はい、あの本番でいけないです
よ。あ、そうですね。あとあのちょっと聞いた話で私はあんまりよくわからないんですけど、あの、あの手を持つところ、シャフトの手が当たるところのギザギザの違いなんですけど、はい、これはブランドによってギザギザの方向が違うって聞いたことあるんですけど、それ本当ですか？
方向というか、あの、はい、形状、まあ、粗さと形状と深さとその辺がやっぱりブランドによって変わってきますね。で、あのやっぱり競技志向のところはパワーバーなんかだと特に粗くて強いバーベルをしますし、逆に汎用バーベル、あの一般のジムに向けてバーベルを作ってるような会社だと、
はい、
あの手触りのソフトな、あのきめの細かな、あのローレット、まあ、ナーリングですね、はい、をにしますし、本当に各会社が、各メーカーがもうそのターゲット層に合わせて作ってますよね、ああいうのも。
いや、もう私からしたら粗ければ粗いほどいいんじゃないのかって思いますけど、あの初心者の方とかだったら粗いのだったら嫌なんですかね。
そうですね、本当にあのローグのパワーバーなんかだと特にそうなんですが、
はい、
ローグのパワーバーなんかものすごく強いんですね、あのローレットが粗くて強いんですね。で、やっぱりあれは痛いです、僕でも痛いです。あのなのでやっぱ女性の方でそのパワーとかやってない方がジムに行ってあれが置いてあったらちょっとびっくりしちゃうと思います。
私使ったことないから。あ、そうなんです、そんな違うんですね。痛い、
もう僕はスクワットローバーでやりたくないですね、はい、正直もう痛いので。
なるほど。
ぐらいやっぱり道具なんか強いですね。
うん、もう本当にパワーリフティング向けに作ったようなバー。
そうですね、もうパワーリフターパワーの競技用に作ってるような感じですね。
あ、なるほど、
ね、道具のパワーバーなんかは、
はい、いや使ってみたいですね。 あとは、うん、ちょっとお話を進めていって、はい、この国内大会でよく使われるエレイコ、ブルー、あとパワーライン、
はいはい、
3つが結構多く使われるなって思うんですけど、はい、この3つでの器具の癖とかこだわりとかで結構どういう風、はい、何が違ったりするんですか？なんか周り結構言って、私あんまりそこまで意識してないんですよ。あの、いや、はい、ブルだから畜生みたいな、
はい、
そういうの見るとあれ私も焦った方がいいのかなとか思うんですけど、何が違うんですか。例えばベンチとかだったら
記録に影響するのは、まあ、シートの差ですよね。ほとんどあのスクワットはどれでやっても正直変わんないので、
はい、
まあ、ベンチプレスはやっぱりあの各会社によってシートの幅とあとあのシートのそのあのカバーシートカバーのそのグリップの強いカバーだったり弱いカバーだったりあとはあのクッションが沈み込みが大きなクッションとか硬いクッションとかあって、
はい、
やっぱりベンチプレスの、まあ、人にもよるんですけど感覚というのがあのシートによって変わる感覚を気にする人は多いですね。よくさっき言った3つだと、
はい、
エレイコは今のエレイコはやっぱりかなり硬いシートですね。
硬いのか、はい、
でシート の, あの肩のあたりだけ滑り止めがついてますね、エレイコは。
おそれも知らなかった、はい、
ブリッジを決めるときにあの、まあ、そのグリップが強い感じですね。でパワーラインは逆にかなり柔らかいです。
うーんあので
体が沈み込む感じですね。でベンチなんかはやっぱり体が沈み込むシートの方が、はい、結局デクライン気味になるので沈むんだだけやっぱり高重量を上げやすいですよね。
デクラインだともっと高重量を押せるっていうこと。
そうですね。あとはあの沈み込みの大きなシートでさらに幅も広いとボトムでもうこのシートでこうサポートされるというか
安定感、
そうですね。単純にまあなので厚みのあって幅の広いシートだとやっぱり、
はい、
あのデクライン気味になるのとボトムでもう肩ですとかこの三頭の後ろ側をもうシートでサポートされるので、まあ、単純にやっぱり高重量は慣れてれば上げやすいですよね。
じゃ あ, あのバーとかってどうですか。バーの
力バーはですねバーが大きく分けると2種類パワーバーでもあるんですけど、
はい、
あのバーベルの端 の, あのプレートつける部分がスリーブっていうんですけど、
はい、
そのスリーブの一番内側にインナーカラーって言われてる部分がちょっとこれ見てもらえると分かるんですけど、
はい、
この部分ですね、
はい、
このインナーカラーがあのもう1センチぐらいの薄いものと結構3センチぐらいあるあの幅が厚いものとあって、
はい、
やっぱりこのインナーカラー薄いのはまあエレイコとかローグで、厚いものはまあブルですかね、ブルとかイバンコ。でこのインナーカラーの厚みによってやっぱりしなりとかがだいぶ変わるのと、あとこのインナーカラーの薄いバーベルっていうのはプレートがかなり内側に来るので、
はい、
ラックとの接触とかがすごくしやすくなるので気を使うというか、あの
スクワット
やっぱり、
はい、
多いのがこの普段こういうインナーカラーの薄いバーベルを使ったことがない人が試合で使うと、
はい、
プレートとラック、まあ、セーフティーだったりが当たるんですよね、
はいはい、
でこれはあの日本の独自ルールも影響しててあの日本のパワーリフティングのローカルルールでスクワットでセーフティーを使うっていうのがあるんですよね。あの海外だとセーフティーって必ず外すんですけど日本だとセーフティー、はい、あのベンチ用のセーフティーをつけたままスクワットやるんですよね。
それってなんでですか。
それはまああの日本の場合はあの海外だとスクワットの時でもプレートの端近いシャフトの端を持つ大きな選手が多いんですよね、はい、そのもう本当に幅限界まで持つで、
はい、
そうです。でそういう人がスクワットで潰れた時にセーフティーがあるともう親指が潰れちゃってめちゃくちゃ危ないんですよ、ね、でも日本って正直そういう人って ほぼいないので、
はい、
そういう環境だとセーフティーがあった方がやっぱり絶対的に安全なんですよ、
ね、なるほど、はい、いいこと聞きました。
なので、
はい、
まあ、そういうことだと思います、まあ、そこまでその協会が考えてるかは分からないですけど、
うん、
実際問題日本の場合は、
はい、
手幅が広い人がほぼいないので、
はい、
セーフティーはやっぱりないよりあった方が絶対的に安全かなと思います。
なるほど。
ただそうなるとこういうインナーカラーの薄いあの バーベルエレイコローグを使うとやっぱりプレートがかなり内側に来るので、本当にラックの真ん中でしゃがまないとプレートとセーフティーが当たったりとかっていうのはよく見ますね。
あ、
普段そういうインナーカラーの薄いバーベルを使ったことない人ですね。
いやー絶対いますよ。
ええ、あれでも本当によく見ます、あの大きな大会でも。そうですね、特にそういうスポーツクラブなんかで練習してる人だと、もう優勝候補の選手がそれで消えたりしますね。もうボトムでガチャンとプレートがぶつかって。
いやーちょっと怖いですね。あの、
今
回のジャパンクラシックってあれってエレイコになるっていうことですよね、
はい、あーですかね。僕もちょっと調べてないんですけど、
はい、
でハリー君が言ってましたね。
あのあれですよね、あの開催予告にはブルって書いてあったけど、
あ
でもパワーフラッシュになるっていうことはエレイコっていうことですかね、
そうですね、パワーフラッシュだとエレイコなんじゃないですかね。ただどうなんですか、パワーフラッシュはでも道具のラックも持ってるんですよね。
あ
うちで納品してた輸入した。あの道具のラックとシャフトもあそこにはあります。ただハリー君がエレイコって言ってたんでエレイコなんですかね。僕も全然調べてないのでわからないんですけど、
いやもうそれですごく今ベンチのトレーニングとかめちゃくちゃうまくブルでやってるので、はい、ちょっと怖いですね。あ、まあ、
はい、
そんなに変わらないことを。でもあのブルでトレーニングしてる私みたいにもう個人相談みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、ブルーの、あの器具でトレーニングして大会がエレイコだっていう方がなんか意識したら良くなるっていうことなんかありますかね。もう
ラックに関しては、
はい、
ブルとエレイコなら別に僕は気にしなくていいと思いますけどね。そのブルとエレイコなら大して違わないですし、その気にしなきゃ気にならないです。
ああ分かりました、
ね、シャフトはやっぱりちょっとそのインナーカラーの厚みの違いは気にした方がいいですけど、
はい、
ね、
気をつけます。
大丈夫です、
はい、ありがとうございます。はい、ですね、まあちょっと最後のいくつかの質問なんですけれども、はい、まあ日本でのバーベル競技いろいろ変わってきたと思うんですけど、コノ、うん、さんのなんかあの理想的なイメージ、あのこうなってほしいとかって何かあったりしますか。あのパワーリフティングスポーツとして。
そうですね、やっぱり、やっぱり若い子たちのために、まあ、難しいとは思うんですけど、やっぱりその IOC 加盟とかオリンピック競技に向けて進んでってもらえればいいなとは思いますね。
うん、
なので、まあ、日本国内でいうと国体の正式競技とかですかね。やっぱりそのためにはそのやっぱり競技のがそういう真っ当な競技として認められるというか権威が上がっていくような行動をやっぱり協会としても選手としても全体で取っていかないといけない。あとはやっぱり競技人口を増やしてスポンサーを増やしてっていうことだと思うんですけど、まあでも、なかなかやっぱりパワーリフティングはアメリカでもそうですけどいろんな団体があったり、まあ薬物とすごく距離が近かったりとか、
はい、
まあいろんな問題がをやっぱり抱えてるスポーツだと思うんですよね。でそういうのはやっぱり協会だけの努力でもどうにもならないし、でも、まあ、選手だけでも当然あの難しいですし、まあ協会と選手が協力し合って一つ一つの問題を解決して、まあ、そういう将来的にはやっぱり、まあ、その賞として発展するっていうよりはやっぱりその競技としてオリンピックスポーツに近づいていく方向に行けばいいなと思ってます。
あの私たち選手としてどのようなことができますかね。
はい、そうですね、やっぱりあの若い人なんかはまあ仕方ない部分もあるんですけど、パワーの場合は 大会とかを作るのはやっぱり協会の仕事っていう考えではなかなかうまくいかないんですよね。もう協会なんかもう本当に手弁当で集まってるおっさんの集まりなので、この手弁当で来てるなんていうんですかね、もう副業でボランティアでやってるおっさんの集まりなので、その人たちに大きなことを期待してもうまくはいかないんですよね、うん、なので、うん、もう協会と選手、まあ、選手もやっぱり協会側の立場になって、協会もまあ選手側の立場になって、お互いが協力してっていうのが大事だと思います、うん、やっぱりどうしてもなんかその間に今はその選手はやっぱり協会はいつもみたいな感じになります。協会は協会でやっぱり、うん、そのこっちは苦労してそのやってやってるのになんだいつらみたいになりますし、
うん、もうコロナのこのコロナの時期とかも本当にそうですよね。
そうですね、
大変だなって思います、
まあ、どっちも大変だけど、パーの場合は本当にお互いがそのこう二人三脚でやっていかないと前には進まない感じがしますね。
うーん、なんかすごいパワーリフティング競技って、はい、あの、はい、先輩がすごなんかもうレベル遠い存在に感じる方がすごく多いんですよ、はい、あの協会と例えば私のただガキンチョのトレーニーなんですけど、まあ、そこの2つの間がすごく遠く感じるんですよ、あの個人的に言っても、はい、ベテラン選手がいて若者のトレーニーがいるみたいな、そこでなんかすごく踏み込んで変えていくっていうのがすごく難しいんですよ、あの24歳の立場からして。
そうですね、
なんかすごく遠く
変えていくのは、
存在に感じます。まあ、バーベルラジオもなんかそういう感じになってほしいなって思って始めていて、はい、まあ全然そうなってるかは分からないんですけど、でも結構なんか難しいなっていうところはすごく感じます、はい、うん、遠い。
そうですね、やっぱり今その中心にいる人たちもやっぱりまあ今やっぱり50代60代とかの人たちが中心でやっぱ運営していて、なかなかやっぱりその人たちの感覚もどうしても古いので、うん、若い人たちの感覚とも合わない部分はどうしてもあって、うん、その辺はなかなか難しいですよね。でもその人たちはもう何十年もそのやり方で回してきて、
はい、
うん、今更変えるっていうのはやっぱりものすごくエネルギーのいることですし、でも若い人たちはもう SNS とかでもアメリカの大会とかをこうパーを始めた時から見てるんで、
はい、
なんで日本はこうなんだってやっぱなっちゃいますので、
いやもう一番最初に話したあの2004年のあの時代と比べるとすごくあの変わりましたもんね。でもね、だから難しいところありますよね本当に、
あ、でも東京協会なんかはでも今あの荒川さんという若いリーダーが出てきてすごくいい方向に行ってると思うので、はい、なのでやっぱ他の都道府県もあのやっぱりこれからそういう東京協会の盛り上がりとか運営方法とかああいうのをもうなんていうんですかね、真似していくのがすごく大事だと思います。そのなんでやっぱり、
はい、
そうですね、うんうん、
いやもうあのそうですね、東京パワーリフティング協会、SNS とかも結構力入れてますもんね。
本当に今一番そのやっぱり若いリーダーが引っ張ってそのこう新しいパワーリフティングを作ろうとしてるのは東京協会だと思いますね。
いやもう期待ですね、もう、
明
るい将来は、将来っていうか明るい、そうですね、なんかあの、
ね、
まああの最後なんですけど SNS を教えていただいてもいいですか。
はい、Twitter から、まあ、主に Twitter の方で情報の発信はしてるんですけど、
はい、
あの Twitter で猫ちゃいという名前で、
はい、
検索していただければ多分猫のアイコンが出てくるかと思います。
わかりました、うん、
はい、
これは、カタカナです。あ、まあ、関係ないのか、関係ないのかな、
あ、どう
かな、まあ、両方やってみてください、 はい、そうですね。あとちょっとずっとお話ししたんですけど、 MBC パワーさん、まあジムもありますし、オンラインショップでまあすごく流行ってるエクイプメントや器具を購入することができますので、そちらの方でもぜひチェックしてみてください。詳細のところに全部リンクを載せておきますという感じでですね、はい、す今日は本当にお時間を作っていただきありがとうございました。
いいね、ありがとうございます。なんかすいません、一方的に喋ってて。
いえいえ、楽しかったです。すごいいいこと聞けました。ありがとうございます。